私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ルーテル教会の式文、現在私たちが用いている、まあ、いわゆる青式文の冒頭に記載されている、まあ、礼拝に関する原則によると、権限日は1月6日で、これを1月2日から1月8日までの間の主日に権限主日と置き換えます。このように記されています。この記述からするならば、1月8日の今日が主の権限の日曜日であると、まあ、私たちには思えるわけです。カトリック教会の日課によると、今日は主の権限である。明日9日が主の洗礼の日とされています。ところが私たちルーテル教会では、主の権限という主日を割愛するかのように、今日の礼拝を主の洗礼としているのです。1月1日が日曜日の時、今後このようになっていくのだと思います。7年前の同じパターン、1月1日が日曜日だった日を見ますと、今日は権限主日、そして次週が主の洗礼日、このようになっていました。ですからこのように変更しているのは改訂聖書日課によるんだということが想像できるのであります。まあ、なんでそう変わったのか気になるところでありますけれども、まあ、今日設定されている主の洗礼について共に聞いてまいりたいと思います。今日私たちが与えられている主の洗礼について告げる日課は、マタイによる福音書からになりますが、まずはイエスの洗礼について告げる日課、それぞれの時代における理解の変遷というものを追ってみたいと思います。と言いますのは、それぞれの時代における、イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたという事実について、時代とともに問題が感じられるようになっていったことが知られるからであります。まずは、最も古い福音書といわれるマルコによる福音書には、次のようにあります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。淡々とその事実が描かれ、そこには何の問題もないように感じられます。続いてルカによる福音書に目を向けますと、次のようにあります。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると。イエスが民衆と共に洗礼を受けられたということはわかるのですが、誰から受けたのかということには触れていません。淡々とその事実を描いたマルコに比べると、やはり洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたことに問題が生じているように感じられるのです。ヨハネによる福音書では、そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まるのを見た、とイエスの洗礼について 自ら授けたとは言わず、ただその様子を証ししているのです。そして2世紀に書かれたと言われるヘブライ人福音書では、イエスの兄弟たちがイエスに、ヨハネが洗礼を授けているから私たちも行って彼から洗礼を受けようと誘うと、イエスは、私が彼から洗礼を受けなければならないような罪をいつ犯したというのか、このように言ったという記事があるのだそうです。もうここまで来ると、洗礼者ヨハネから受けられたどころか、洗礼を受けたこと自体が完全に否定されるに至っているのを見るのです。おそらく、マルコによる福音書が表されて以降、時間の経過とともに、イエスの洗礼についての諸問題が、初期の教会において生じてきたのでありましょう。例えば、洗礼者ヨハネから、イエスが洗礼を受けたとなると、イエスはヨハネ教団に属することになるのではないか。ヨハネとの間に師弟関係のようなものが生まれるのではないか、など、問題に思った人々が、なんとかその意味合いを薄めよう、あるいはなかったことにしようと試みたに違いありません。しかし、例えば私たちが誰々牧師から洗礼を受けたからといって、その牧師との師弟関係が生まれるわけではありません。もちろん、有名な牧師から洗礼を受けられたことなどを聞くと、まあ、すごいですねと思ってしまう私はいるのですが、それは人の目によることに過ぎないんです。これはキリスト教会の教派についても同じように言えるでしょう。ルーテル教会で受けようと、バプテスト教会、日本キリスト教団、あるいはカトリック教会で受けようと、それぞれの教派に属するように、あるいは洗礼を授けた牧師との間に師弟関係のようなものが生じるように、人の目には見えるのですが、究極的にはイエスの命令に従って洗礼を通して神に属するものとされたということなのです。洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたにしても、そうでないにしても、大切なことは洗礼を受けられたイエスに対し、これは私の愛する子、私の心にかなうものという神の宣言が明らかにされたという事実に他ならないんです。こうして、この洗礼を受けられたイエスに従って洗礼を受ける私たちも、洗礼を授ける牧師ではなく、教派の違いによらず、ただ神の宣言を受け取って、あなたは神の愛する子、このようにされたということなのです。そしてそのために、主イエスは洗礼を受けられたのであります。それでは具体的に、今日私たちに与えられたマタイによる福音書に見るイエスの洗礼の場面に目を向けてみましょう。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。イエスは当然のように ヨハネから洗礼を受けるために来られたとマタイは書いているのですが、それを見たヨハネはそれを思いとどまらせようとしたというのです。そして次のように言っています。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、と。マタイは洗礼者ヨハネの口を通して、本来は洗礼者ヨハネからイエスが洗礼を受けるのではなく、ヨハネこそイエスから洗礼を受けるべきである。そのような位置関係にあることを明確にしているように見えます。おそらくそうすることによって、すでに触れたように、当時の問題に答えようとしているに違いありません。ここからマタイ独自の記述が始まります。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはヨハネの言い分を認めながら、今は止めないでほしい。今はその時ではないとしているのです。今重要なことは、正しいことをすべて行うことであり、それこそ我々にふさわしい。このように言われているのです。正しいことでありますが、これは神の御心と考えるといいでしょう。正しいというのですから、私たちの目にも何が正しいか分かりそうなものです。しかし、実際にはそうではないんです。私たちに正しいこと、それが分からないことが少なくないんです。神の目に映ること、私たちの目に映ることの間には、大きな隔たりがあるからです。預言者イザヤを通して主なる神が、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。このように告げられている通りです。高く超えていると言われている正しいことでありますから、人の常識で理解できる範囲に決して押し込むことはできないんです。人の目にそのようなことをしても意味がない、無駄であるという映ることの中に、神の正しさがあるということも紛れもない事実なのであります。その収まりきれない高く超えた思いとはそのようなものであり、その神の正しさをそれでも受け入れようとすること。これが信仰なのです。ルターの時代、神の正しさは正しくないものを裁く基準であるように理解されていました。ですから人は神にその正しさを認められるために律法を守り、良い行いを十分に果たす必要があると考えました。ルターもその一人で、落雷の体験から修道院に入った際、誰よりも熱心に修道生活に心を注いだのでした。しかし、どれほど熱心に行っても、ルターは救いに近づく経験をすることがありませんでした。それどころか、熱心であればあるほど、自らの罪の深さを思い知らされることになったのでした。しかしルターはやがて、福音の再発見という体験を通し、神の正しさとは上の方にあって、人が正しいことを行うことによって上に上がっていく。つまり、人がふさわしくなる というのを待つのではなく、その正しさのゆえに下の下まで降りてきて、ふさわしくないものをそのまま救いに至らせる、そういう正しさであることを知るに至ったのでした。今日、主イエスが洗礼者ヨハネに言っていることも、そういうことに違いありません。イエスはヨハネに、正しいことをすべて行うのは、我々にふさわしいことです、と言われましたが、正しいこととは、人の目には神の絶対的正義であり、人が達することはできない絶望的な隔たりの向こうにあると見えました。しかし、その正しさは人となって私たちの元まで降りてきて、私たちの間に宿り、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げる御子イエスの出来事、これこそ正しいこと、すなわち神の御心なのです。そのためにイエスは洗礼者ヨハネによって洗礼を受けられる。これがふさわしいことなのです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。この神の宣言は、このふさわしさを明らかにしているのです。このイエスに見る神の正しさを信じ、洗礼を受ける私たちも、同じように神の宣言を受けるのです。決して神の心にかなうようなものではないにもかかわらず、神はそのような私たちをそのまま受け入れて、ふさわしい、よしとしてくださる。天地創造の初めに作られたすべてのものともに、私たちをご覧になった主たる神が、極めてよかったとされたように、ふさわしくない私たちが、神の憐れみのうちによしとされる。新しい創造がここに起こるのです。そのためにイエスは今日、ヨハネから洗礼を受けられました。これが正しいことなのです。正しいこととは、私たちにとってどうかということではなく、神がどうされようとしているか、この一点にかかっているのです。ふさわしさについても、私たちの熱意や行いが至らせるのではなく、ただ神がこの私たちをふさわしいと見てくださる。ふさわしいと受け入れてくださる。私の愛すること、この私を指して言ってくださる。ここにすべてがかかっているのです。今日、主の権限という重要な日曜日ではなく、主の洗礼という日曜日とされていることに、私は疑問のようなものを抱いておりましたが、このように考えてまいりますと、主の権限という日曜日がないということに戸惑うのは、私たち人間の目に映ることに過ぎないのではないかと思うんです。神はそれを高く超えた正しさを示しておられるのだと思うんです。つまり今日、主イエスは洗礼者ヨハネから洗礼を受けられ、神の正しいことをすべて行う、神の前にふさわしい姿を私たちすべてのものに権限された、表されたということです。主イエスご自身が、これは私の愛する子、私の心にかなうもの と神の宣言を受けられたように、私たちもまた神にふさわしい一人一人とみなされるためであります。そのような主として私たちに現れてくださった、これが主の権限と主の洗礼と共に守っている意味なのではないかと私は思うんです。このような方として権限され、洗礼を受けられたこの主と共に歩むこと、これこそが私たちにとってふさわしいことに他ならないんです。この一年も礼拝の日、喜びを持って集められ、主と共に隣人と共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力にあなた方を望みにあふれさせてくださるよ。アーメン。